今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙一章一節と二節です。前回までこの時間はエペソ人への手紙の公開説教でしたけれども、それも終わりましたので、今日はその次の章ピリピ人への手紙に移りたいと思います。ピリピ人への手紙の一章一節と二節。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての聖徒たちへ、また監督と執事たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。アメン。それではお祈りします。すべての時代の生徒たちの主である、そして私たちの主である、愛するイエス様、今日もあなたがお語りください。私たちにあなたにあることの喜び、あなたにあることの平和で満たしてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人を今整えて、あなた命そのものを今日もいただき尽くさせてください。すべてをあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。今日からこのピリピ人への手紙に入るんですけども、このピリピ人への手紙もパウロの手紙の獄中書簡と呼ばれております。エペソ人への手紙もそうでした。このピリピ人への手紙もそうです。彼が、パウロがこの手紙を書いた時、獄中にいたということは、この、一章の中でも、至るところに、例えば7節とか、あるいは13、14節とか、牢屋の中に閉じ込められながらにして、手紙を書いたというわけで、獄中書簡のうちの一つと言われておりますけれども、では一体どこの牢屋に入れられていた時に書いたのか。パウロ結構いろんなところで、牢屋に入っていた、ということが伝えられております。例えば、最も、言われているのがローマの獄中にいた時ではないかと言われております。パウロは他にも、カイザリアに2年間囚われの身であったことは使徒行伝を抱えておりますし、またエペソでも捕らえられていたのではないかとも言われています。どこの牢屋に入れられている時にこれを書いたか、ローマではないかという意見が最も有力です。というのはこの、一章の13節のところに、私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他の全ての人にも明らかになり、書いてあります。親衛隊の全員、親衛隊、ローマの親衛隊とはローマ皇帝を護衛する親衛隊、約9000人おりました。皇帝カイザルを護衛する9000人、もう精鋭中の精鋭です。その親衛隊の全員にもこのパウロの噂が知れ渡っている。そしてまたこのピリピの最後4章の、最後から2番目の4章22節に、生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っております、パウロはそう言ってます。カイザルの家に属する人々がよろしくと、ピリピの人たちに対して、カイザルの家の人々、おそらく、ローマ皇帝の宮廷で働く、人々、あるいは、そのカイザルの、血縁の人ももしかしたら、このパウロが伝えた福音によって入信したのかもしれないですね。カイザルの家に属する人々も、要するにこのローマの本当に当時のローマ帝国、特に宮廷の中は不貧困がはびこっておりました。また偶像礼拝も盛んでした。その家の人々がこのピリピの人々に対してよろしくと、伝えてください。パウロを経由して、本当にパウロがこれからピリピに手紙を書く、 それでカイザルの家の人々も、あ、じゃあ、ピリピンという、ね、遠くにいる人たち、まだ会ったことも見たこともないけれども、でもそこにある主にある兄弟姉妹たちによろしくと私たちの方からも伝えてくださいと、カイザルの家の人々からこのピリピンの手紙に対しての、ね、よろしくが書き記されたんです。本当に素晴らしいことです。というわけで、これはローマの、ね、牢屋に入れられた、いるとき、使徒行伝の最後も、パウロはローマの、ところに囚われの身でしたけれども、ある程度の自由がローマの中で与えられていたんですね。で、ローマの皇帝の中に、その、イエス様を信じる人々が、そのローマの皇帝に属する人々の中に、信じている人たちが出てきた。ですから、パウロが本当に捕らえられたということ、また彼が望まないところに連れて行かれている。でも本当に神様がですね、それら全てを支配して導いて、そしてこのヨーロッパという国に対して、パウロを通して福音が伝えられて、そして福音、ね、その教会の基礎がこのヨーロッパの地方に築き上げられていったわけです。で、この、手紙が記された事情、それは、このピリピの教会の人たちは、ね、パウロの伝道を、経済的に支援していたということが、このピリピ人への手紙4章の16節の方を見れば、分かるんですけども、パウロは、至る所で伝道して、ね、ローマにおいても捕らえられているということをピリピの人たちが聞いて、ね、ピリピの教会はエパフロデトという、ね、忠実な兄弟を使わせて、でそれでエパフロデトを通して贈り物をパウロに持たせて、ね、でそれでパウロを訪問したんですけども、でもところが、ね、エパフロデトはローマに着いてからどうやら重病にかかってしまったようです。このピリピの2章の27節見ますと、ね、エパフロデト本当に彼は死ぬほどの病気にかかったけれども、カイさんは彼を憐れんでくださって、で 彼ばかりでなく、ね、パウロ自身も哀れんで、そして悲しみに悲しみが重なることがないように解散してくださった、ね、言っております。でそれでエパフロデトが病から回復して、でそれで彼を通してピリピに送り返すときに、パウロはこのピリピ人への手紙を、ね、感謝の手紙を書いて、でそれで彼に託して、でこのピリピの人たちに対して、ね、同時に、このピリピにおいては、どうやら、何か分裂があったようです、ね、4章の2節でユーオディアに進め、スントケに進めます、あなた方は主にあって一致してください、まあ、そのような一致の指導と、また、まあ、会員同士の対立や、また、立法主義的なそういう危険を持ち込むものに対し、あるいは、何をしてもいいんだっていう、そういう自由奔放なそういうものに対しての、その戒めや、また勧めが3章の方にも記されております。で、このピリピ人への手紙の特徴としては、喜びという言葉が、キーワードがたくさん出てくるんですね。英語の聖書でこのピリピ書をジョイという言葉で検索したら6件もヒットしました、ね、他の、手紙とかではもっと少ないんですけども、ね、ピリピ人の手紙、書簡としては結構短めな方ですね、新約聖書の何々書と言われる書簡では、ね、4章までしかありませんので短めですけども、その中で、ね、ダントツジョイ、喜びという言葉がたくさんヒットします。冒頭でお見せしましたのは、ね、この4章の4節ですけども、そこでもいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、アメン。パウロ牢屋の中にいるのに、ね、ピリピの人たちに対してもう本当にあなた方を喜んでますよ、そして本当に主にあることの喜びにとどまりなさい、喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと、そこまで喜びに満たされていること、それは本当に福音を信じた人の特権です。イエス様を信じた人には喜びという御霊の素晴らしい実りが実らされます。 これは、ね、皆さんの特権です。そしてたとえ牢屋の中にいたとしても、ね、迫害の中にあったとしても、それでも主は喜びを与えてくださる。フィリピは、ね、囚われの身でしたけれども、でも彼は寂しくありませんでした。そして無力ではありませんでした。彼は牢屋の中にいたとしても、それでも、ね、もうカイザルの家の人たちをもう福音の中に巻き込み、親衛隊長全員、ね、親衛隊の人たち全員にもこのパウロの噂が、ね、パウロはイエス・キリストという、ね、十字架から復活したものの名のゆえに牢屋に囚われているのだと、ね、親衛隊の全部が知れ渡ることになりました。9000人です、ね、一体このパウロというものはどういうものだろうか、ね、もう本当に多くの人々の注目を得ておりました。ユダヤ人たちはパウロを、ね、迫害して、もう殺せ殺せ、覗け言ってるんですけども、でもパウロはそんな、ね、囚われたり、あるいは死刑に処せられるような理由、ね、あるかというとそうじゃないんですね。重大な犯罪を犯したわけでもないし、また人格的にもう邪悪というわけでもない。一体どういうことだろう。そういうわけで、もうパウロを通してキリストの福音がたくさん伝えられて、で、ね、本当にパウロというもう一囚人、牢屋に囚われた人を通しても福音は自由なんです。伝えられているんです。囚われていたとしても、それでも福音には足かせはかけられておりません。福音は本当に救いを求める人々にとって、また今本当に死と滅びの恐怖の中に囚われている人が、そこから解放されたいと願う人々にとっては福音はつながれていないんです。本当に、茨城の地において、ね、福音を伝える時も、一見囚われの身であるかのような、ね、そういう人であったとしても、それでも、ね、福音が大胆にその彼らの周りの人々に伝えられてということが行われております。そして命が増え広がっているんですね。もう初めは一人の人にを慰めるために、ね、その囚われの身の中においても、でも信仰がしないようにということで、ね、始まったんですけど、でも実は相手は囚われの身どころか本当に喜びあふれて、そしてさらに福音を伝えて、その、ね、福音の命が産んで増えて、もう今天聖教会でも、ね、本当にそこにおいて命を得て、福音救いがどんどん広まって、そうしてその実がどんどん実らされている、その実りを豊かに見ているところです。このピリピ人への手紙、パウロは書きました。喜びのうちに書きました。で、このピリピの人たちに対してパウロは本当に特別な思い入れがあるということを、ね、この、一章の、ね、前半の方を見ると分かるんですが、そうです、パウロはこのピリピに対して特別な思い入れがありました。ピリピという地名が、ね、パウロと、ね、接点があるのは使徒行伝の16章です。使徒行伝の16章において、パウロの第2回目の伝道旅行だったんですけども、はじめパウロはアジア地方を伝道しようとしておりました。第1回目の伝道旅行が、ね、アジア地方で、ね、成功を収めた、まあ、石打ちというひどい目にもあったんですけども、それでも、ね、救われた人々がたくさんおり、また忠実な弟子を得ることもできた。で、それでパウロは再びアジアの方面に、ね、目指していったんですけれども、でも、この16章の、ね、一節からのところ、ね、パウロは3節のところでテモテを、ね、得ました。本当にパウロの子供とも言えるような忠実な弟子テモテを得て、そうして、ね、出ていくんですけれども、でも、6節からの使徒行伝の16章の6節からお読みしていきますと、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、 イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトラスに下った。わずか、もう十数秒足らずで読んでしまうこの6節から8節という2節なんですけども、でもこのたった2節でパウロのその行程は1000キロ以上にも及ぶものでした。アジアで御言葉を語ることが禁じられた、パウロがいたところ、この場所から、トロアスまで行った。1000キロ以上の道のりがあります。このわずか2節の間に行くところ行くところで御霊によって禁じられたんです。御言葉を語ることが、御言葉を語ることが禁じられるということがあるんですね。このアジア方面においてはパウロの分はなかったんです。むしろアジア方面においてはペテロとかヨハネとか、彼らが御言葉を伝える分があったようなんですけども、パウロには行くところ行くところで御言葉を語ることを禁じられたんです、聖霊様によって。そして彼はトロアスの方に行きました。そしてそのトロアス、ピリピからすれば、向こう側の岸です。アジア方面の、そのトロアスという港町においてパウロは夢を見ました。9節です。あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ピリピ出てきましたね。ピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。アメン。このようにしてパウロ本当に、1000キロ以上も旅して右行っても左行っても福音が伝えられることが何か邪魔されている、聖霊様によって禁じられている。でそうしてようやく、もう巡り巡ってアジアからもう本当に西の外れに、ヨーロッパ地方のその出入り口に差し掛かって、そしていよいよマケドニアの人のもうどうか来てください、私たちを助けてくださいという、この懇願する幻を見ました。懇願するのであった。旧説の懇願、パラクレイトーというギリシャ語です。パラクレイトスというのが聖霊様、助け主、という言葉ですけども、本当に懇願して助けてください、助けてくださいというその聖霊のその懇願、どうかマケドニアの方に来てください、ヨーロッパの方に来てください、その懇願する聖霊様のうめきがパウロを通して、伝わった。そしてパウロたちは渡っていったんです、ヨーロッパの地へと。このピリピ、これはマケドニアの地方の第一都市で植民都市であった。このマケドニア、このピリピという、町、アレクサンドロス大王の父で、マケドニアの王フィリップによって建てられた町で、そこは、ローマ帝国の時代においても、ローマの前哨基地として軍事的にも非常に重要な町で、そういうわけで栄えた町でしたけれども、福音においてはとても僻地でした。御言葉が伝えられる上においては僻地だったんです。ユダヤ人の街道はそこにはありませんでした。普通ユダヤ人の男性が10人集まればそこにユダヤ人の街道が建てられて、安息日ごとに律法が朗読されるんですけども、なかったんですね。13節から読みますと、安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。安息日に、街道が本当はあるはずのところがなかったけれども、祈り場と思われるところに行ってみると、 女たちが集まってきた、ね、男性がいないんですね。でも本当にわずかながらの、信仰の祈りを持って集まろうとする人たち、ね、女たちの集まり、そこにパウロが行って、そして福音を伝えたんですね。すると14節、テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルディアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。アメン。ようやく、ね、バプテスマを受けて救われた人、そして教会が建ったんです。この、ね、紫商人ルディアという女性のその家、そこがこの地方の第一の教会となりました。本当にパウロとしてはもうこんな信仰においては僻地であるような、ね、ローマのその考えが入り込っているような、そのマケデニアの第一地方、第一都市のピリピ、そこにおいてようやく救いを、ね、勝ち取った第一号、それが紫商人のルディア、またその家族たちでした。そしてその家がこの地方の、ね、その家の教会として第1号になったんですけども、実はですね、このルディアのささやかな家の教会、ヨーロッパ第1号の教会です。ヨーロッパといえば、世界史見ればもうキリスト教の最も布教した地方だということをご存知ですね。
アメン。
この日本においても、アジアの方においては本当にヨーロッパからの宣教師たちがたくさん来て、そしてこの日本においても、ね、韓国においても宣教がなされてきました。中国においてもヨーロッパからの宣教、アメリカからの宣教、西洋人からの宣教がなされましたね。このルディアの家の教会、ヨーロッパの初の教会です。で、ある、ね、歴史家ピレンヌという歴史家がいるんですけども、彼が言うにはこのルディアの家の教会が建てられた時、その瞬間がこのヨーロッパの、その大きな歴史が始まったとさえ言っております。
アーメン。
ヨーロッパ文明の始まり、それが本当に、ヨーロッパ文明の元はキリスト教です。キリスト教が布教されて、そうしてどんどん、それも、未開の地、野蛮なものだったものたちがどんどん作り変えられて、本当に神の子としての趣をたくさん持つようになった、ヨーロッパ文明が栄えた、その大元がこの、パウロがもう僻地を渡り歩いて流浪の末に、ようやく築き上げたこのピリピに置いて建てられた第1号の教会、ルディア、彼女の家の教会がその第1号となった。本当に神様なさることは不思議です。このピリピにおいて建てられた教会、この時、この直後にパウロたち、占いの霊に使えた、女奴隷にのそのもう、そのことによってまたちょっとひどい目にあって、むち打ちにされて、そして、出ていくんですけども、でも、このピリピに建てられた家の教会がその後、ピリピ人の手紙に読みますと、この一章一節の方でも、ピリピにおいては生徒たち、監督と執事たちまで建てられて、そして発展したことが分かりますね。本当に、パウロにとっては思い入れの深い教会です。そしてピリピの生徒たちのそのキーワードは本当に喜び、ピリピに対しては喜びはキーワードです。パウロがようやく、本当に苦労の果てに、流浪の果てに、このマケドニアの地方に渡ってきて、そしてその第一都市ピリピにおいて、ようやく勝ち得た命、魂、それがですね、その地のヨーロッパを動かし、世界を揺り動かすことになっていくんです。この ヨーロッパが福音において祝福されるというその祝福は、世界において人類がまだたった8人しかいなかった時、ね、ノアの時代、ノアの洪水の前におけるその人類は全て滅んでしまった。そして、ね、ノアとその家族合計8人がこの人類に降り立った時からもうすでに定まっていたんです。ヨーロッパ人たちが福音の恵みを受けることを、ね、ノアは創世記の10章のところにおいて、祈るんですね。創世記9章の26節のところでノアが言っております。また言った、褒めたたえよセムの神主よ、カナンは彼らのしもべとなれ、神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ、ね、このヤペテ、神はヤペテを広げセムの天幕に住まわせるようにノアがヤペテを祝福してるんですけど、このヤペテが要するにヨーロッパ民族の祖先です。まだヨーロッパ人が、ね、白色系人種がまだヤペテ一人だった時にもうすでにノアが、祝福の祈りをして、セムの天幕、ね、セムは、ね、黄色系人種であり、イスラエル民族はセム民族です、ね、セムの子孫の天幕に住まわるように、もうこの祝福の祈りが後の歴史を大きく動かして、そして時代が、ね、下りに下って使徒パウロの時代、マケドニアの方に来てくださいというマケドニア人、白色人種のその、ね、精霊によるうめき叫び、そしてどうか我々のところに来てくださいとパウロたちを促して、そしてパウロたちが海を、ね、トロアスから海を渡ってマケドニアの地に降り立ってピリピに降り立った、そのところにおいて福音が伝えられた。当初は、ね、もう祈り場と見られるところに女性たちがしかいなかった。もう福音においては御言葉においては僻地であったかのような、そのところにおいて第一号の教会が建てられた。このピリピの教会、ね、ルデアの家の教会、それがヨーロッパ第一号の教会となった。本当に神様がなさることは不思議です。人間の思いをはるかに超えております。人間としては、ね、もうこの地方、一体こんな福音の僻地において伝道して何になるんだろうか、ちょっとこの地方を、自分の、ね、宣教ビジョンの中にはなかったマケドニアという地方けれども、神様の御心はそこにあったんです。そこから後にローマ帝国を揺るがし、そしてキリスト教の大国としてヨーロッパ地方がどんどん栄えていった。神様の御心はそこにあったんです。パウロとしてはその当時はなかったかもしれません。ピリピンにおいて本当にひどい目にあって、ね、この占いの霊に使われた女奴隷絡みでひどい目にあったけれども、でもそこにしっかりと教会が建てられていって、そして、ね、このピリピ人への手紙を書くまでに至ったわけです。私たちにとってのピリピあるいはマケドニア、それはどこでしょうか。皆さんにはまだわからないかもしれません。この天聖教会もこの横浜という地において本当に周りは、ね、不貧困や汚れにはびこっているようなそういう町の最中かもしれなくても、でもここにおいて本当に集う2人3人の集い、そして本当に主にあるもう家族のようなこの交わり、それが、ね、この日本の地を揺るがす本拠地と、ね、ピリピのこのルデアの教会のようなそのような教会になることを願ってやみません。皆さんも祈りに覚えましょう。この場所があるいは、ね、インターネットを通して養われている皆さんのそれぞれのところがルデアの家となって教会となって、そしてゆくゆくはそこが福音の大本拠地となっていくように、どうか皆さんの上にそのような祝福がありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。今これから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。 この場所が本当にルデアの家のような教会となって、そしてそこから後が本当に主にあって福音において御言葉において栄えたところとなっていくように、今それぞれが祈る時を待ちましょう。愛する主よ、あなたの計りことはなんと素晴らしいものでしょうか。私たちの思いをはるかに超えております。このピリピというマケドニアの第一の都市、そこは福音においてまた御言葉においては本当にパウロが目にも留めていなかったようなところでしたけれども、あなたの身思いはそこにありました。そしてパウロがここに来たことによって足を踏み入れたその時において、ヨーロッパに福音の灯火が灯りました。本当に私たちも自分の思いや考えではなく聖霊様の導きに従って歩み行くべきところへと行かせてください。主よ、このしもべをまたこれに預かる一人一人を、どうかあなたの御言葉に従って歩む一人一人があなたの御霊において歩んでいくことができますように、そして自分の思いによってではなくあなたの御心が成就されていきますように、どうかあなたの福音の言葉が一人一人を通してどんどん生んで増えて地に満ちいくことができますように助けてください。主よ、天聖教会を祝福してください。この横浜の地において、この日本という本当に福音においては御言葉においては僻地のようなこの日本において、主よ、この日本を揺るがす教会、その救いの福音の本拠地とマスターズになっていくことができる我ら一同であり、またこれによって養われている一人一人でありますように、どうかあなたが助け祝福し導きください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、もうあなたはすでに創世記のその10章のところでもうノアがその洪水を得た後にノアが祝福したその言葉を通してヨーロッパの先祖である主よ、ヤベテの家がまず先にセムのその幕屋において祝福を受けるということを定められていたことを今日明かしてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの福音はあなたの意のままに、あなたが与えたいと思う人々のところに国民に行きます。でも主よ、それが地上において信仰あるものが願った時にその信仰あるもののその願い、その祈り、祝福によって主ご自身がその人の意を組んでくださって、そこに主の救いのその福音を幸いをまず運んでくださる、譲りに譲ってくださるお方であることを感謝いたします。ノアが祝福した時、主よ、私たちはそのノアの祝福の言葉の一つ、それによってまさかのこと、このヨーロッパが先に祝福されるということを分かりませんでした。でも主よ、今日この箇所を通して信仰によって主と親しみ、主が愛する人々、そして主が捉えた人々の祈りは、すなわち主ご自身がその信仰者の口を通して宣言されたその全ての言葉を主ご自身が責任を取ってくださるということを多くの時を得て今日私たちに教えてくださったことを感謝いたします。だから主よ、私たちが良い信仰の先駆者、また主よ先祖となられますように、そして私たちが祝福した言葉の一つ一つが後の子孫たちに大いに祝福の 形として現れて、そして主よ、私たちにも祝福したその子孫がいて、その子孫が祝福され、主の皆を褒めたたえる、そのさらなる栄光の歴史をあなたが与えてください。今日この栄えあるこの栄光の場面に、この悟りの場所に私たちを招き入れてくださったことを感謝します。じっくりとこの御言葉の前後をもう一度私たちが自分自らこれをさらって、そしてこの信仰によるこの信仰の歩みの歴史、その確かなところを私たちのところに私たちが刻むことができますように、そして私たちの信仰と希望と愛をもっともっと励まされて、そして確信を持って私たちも歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。聖霊様、あなたが大いに賛同してくださったことを感謝いたします。祝福してくださったことを感謝いたします。そして私たちにもこの本当に大いなる祝福をもたらす信仰の先祖となることができますように、その希望を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続き御前で祈りましょう。